このポッドキャストは、ホラー小説家の平山夢明さんと、アメリカやヨーロッパの DVD やブルーレイが日本語で簡単に、手に入るオンラインショップ、DVD ファンタシウムの提供でお送りします。というわけで、ダークナイトライジングの続きなんですけれども、話がちょっと長くなってしまったのは、あまりにもちょっと穴が多いですね、今回脚本に。問題はですね、リアリティラインの設定の仕方を、そのノーランが間違ってるっていう気がするんですよ。ダークナイトシリーズっていうか、今回のノーランのバットマンシリーズってのは非常にリアルな、ものとしてやろうとしてるんですね。で、漫画っぽくしないようにしようとして、例えばゴッサムシティっていうのは今までそのどこにもない街として描かれてることは多かったんですけども、特にティム・バートンの映画とかでは、1作目2作目はシカゴ、でも完全にシカゴにしか見えないシカゴで撮って、で、今回はニューヨークで撮ってっていうですね、非常に現実にしてて、で、全てその現実に設置させて描いているというところがあったんですけれども、例えば怪人とかも、なんていうか、とんでもない怪物とか出さないで、みんなリアルに描くというやり方をやってたんですが、今回のダークナイトランジングではそのリアリティラインを自分で設定したのに、それを超えちゃってるシーンが何個も何個も出てくるっていうところは非常に大きい問題ですね。リアリティラインっていうのは、だから動物が例えば喋る漫画とかアニメとかだと、動物が喋るってことでリアリティは、その段階でないわけですけれども、その動物が喋るっていうリアリティ設定をするわけですよ。で、その中でのリアリティラインっていうのがあるわけですよ。それを超えちゃうと見てる方はおかしいなと思うんですね。で、これはもう、例えばスポーツのルールみたいなものですよね。こっから先はダメだよって、ここまでは OK だよみたいなとこなんですよ。このコートから出ちゃいけないよみたいな それを自分で設定したのに、それを破っちゃうからぐちゃぐちゃになってるってところが非常に大きいと思いますね。くだらない、もともと漫画なんだから、でたらめでもいいじゃないかって、でたらめでもいいんだけれども、自分で設定したラインを守りなさいというところですね。で、ただそれをずっとやってるよりは、まず先にですね、私の言いたいこと、テーマについてちょっと話したいんですけれども、で、とにかくね、今回のダークナイトライジングの最大の問題は、抜きどころがないってことですね。見どころがない。上がるところがない。行かせてくれない。クライマックスのないセックスのような、射精しないオナニーのような映画だったと、いうことですね。おかずのない、ご飯のようなね、そういうことだったわけですけども、どうしてかっていうと、キャラクターに入り込めない。応援できない。一緒に苦しんだり、一緒に楽しんだりできない。で、前のダークナイトにはもう何箇所かですね、行くっていう瞬間がありましたね。例えば、ジョーカーがね、警察から脱出して、髪をね、こう風になびかせながら箱乗りをするシーン。もう、あれで、うわ、悪が勝ってしまった、でもすげえっていうですね、あの瞬間ジョーカーになりきってですね、ものすごいこう実存の極限みたいな感じがあったですね。で、あと、その、全く逆の方向で、フェリーに爆弾仕掛けた。それで、一般市民に爆弾のスイッチを押させると。で、お前ら人殺しをやってみろと。やったら、どっちも押さなかったと。ねえ、人間って素晴らしいんだっていう、非常にもう上がる瞬間ですね。そういったね、抜きどころが ない。困った風俗じゃねえや映画だな、というところですね。はい。そういうふうに上がるところがないのはなぜかっていうと、キャラクターに入り込めないから。だからかえってディテールの間違いが目についちゃうんですね。で、ディテールが変だってことが気になるから、ますますドラマに入り込めないという相乗効果でですね、どんどん悪くなっていくんですが、例えばその、梶原一騎の漫画っていうのは、ディテールよく考えるとめちゃくちゃなんですよ。結構子供心にも、変だ、これはねえっていうのがあって、特に大リーグボール系ですね。大リーグボール系は、こりゃねえだろうと。もう、小学生でも結構わかるというか、一回実験するとわかるっていうか、特にダイリングボール2号の消える魔球はないねっていうね。で、いろんな意味でありえないんですね、ダイリングボールっていうのは。でも、すごくキャラクターがよく描けてて、それぞれの登場人物に感情移入ができるから、ドラマの中に入ってるから、別にいいんですよ。だから、おとぎ話では、その、動物が喋ったりね、魔法が出てきたりしますけども、別に人間が描けてれば、その中に、その世界の中に入ってて、その世界のルールの中で、生きてるわけですから、生きれればね、そのルールの中に入れれば、別に問題なくなるんですよ。いや、もう本当にね、 デタラメって言えば、だから先駆け男塾みたいなのあるわけじゃないですか。先駆け男塾って本当にデタラメでバカバカしいんだけれども、でも熱く燃える瞬間があるんですね。そこで描けてる人間の心は本物だからですね。設定や、民命処方とかデタラメだけれども、心は本当なんですね。心がきっちり、本当の魂が描けてれば別に何でもいいんですよ。デタラメでも。でね、例えば音楽がね、もうパンクとか下手くそな、もう演奏がぐちゃぐちゃであってもね、そこで本当の魂がね、歌われてれば別にいいわけじゃないですか。ダークナイトライジングの最大の問題は、キャラクターたちの動機とか、魂が描けてないってことですよね。
はい。敵にテーマがないということでもあるんですけれども、例えばですね、プロレスにはテーマが必要なんですね。各試合がただ試合を組みましたじゃなくて、その試合の裏に、ドラマとかテーマとか、アングルと言われているものなんですが、それが必要なんですよ。はい。それがですね、例えば藤波と長州の戦いでは、そのなんていうか、新日本プロレスで、猪木の後継者として、エースとして、可愛がられて育てられてきた藤波辰巳に対して、常にその2番目、3番目でですね、不幸な目に遭ってきた長州力がですね、俺はお前のかませ犬じゃないと。言ってですね、戦いを挑むという、一種の革命みたいなこと、維新といったことがテーマになってましたね。はい。で、例えば、あと、WWE、WWF の、においてはですね、まずその、金儲けのためならどんな汚いことでもやる社長、実際の社長であるビンス・マクマホンというのが言ってですね、それに対して、ものすごく悪いチームの中でも、もうなんか不良社員であるスティーブ・オースティン、ストーン・コールドが、ものすごく乱暴にですね、その社長に戦いを挑んでいくという形で、その、ただの試合ではなくてですね、その裏にテーマがある。テーマがないとちょっとプロレスってのはちょっと成立しないんですね。どうしてかというと応援できないからです。はい。その今回のダークナイトライジングにその際問題があるわけですね。応援しにくい。なぜならばテーマがないから。はい。で、バットマンビギンズには一応あったんですね。はい。強いか弱いか別にしてそのテーマがですね。まずその、非常にその腐敗した警察権力と、マフィアが結託して、癒着しているゴッサムシティというところがあって、それに対してですね、バットマンが警察と別の、なんていうか正義として戦っていると、さらにすごい正義、さらに強烈な正義としてですね、影の同盟のラーズ・アルグールが出てきて、もうそもそもこのゴッサムシティというのは腐ってるんだから、滅ぼしてしまえと。言うんで、今度はそのですね、バットマンがその悪を滅ぼすと、悪を罰するって言ってる、そのラーズ・アルグールの爆破計画を止めると。いう展開ですね。で、これは正義とは一体何なのかと、どこまでが正義なのかというようなことですね。つまり、バットマンにおいては人々を守るってことは正義なんだと。でも、そのラーズ・アルグールではもっと強烈な正義っていうものは、なんていうか、理論的に、倫理的に存在するものであって、民衆とは関係ないという立場になってて、この二つの正義が対立するという形でした。それがバットマン・ビギンズ。はい。で、次のダークナイトにおいては、この正義に対する完全なネガのですね、というかアンチクライスト的なですね、ジョーカーが出てきて、その正義というものそのものを、その、崩そうとすると。で、例えば普通の人たちは正義と信じてる普通の人たちにですね、人殺しをさせようとしたりですね、もう正義そのものを体現しようとしている、そのハーヴェイ・デントに人殺しをさせようとしたりして、正義そのものを揺るがせていこうとするというですね、非常にその倫理的な、なんていうか、テーマになっていましたね、ダークナイト。はい。で、今回はどうなのかっていうと、一応、表向きは、ダークナイトライジングは、その貧しい人たちが、その金持ちに対して反乱を起こすということを指揮するという形になっているんですね。その主人公や悪役のベインが。ところがですね、実際はそれは何の目的でもなくて、バットマンをいじめるためであって、精神的に。その、ゴッサムシティを滅ぼすのはもともと目的だったんだって言っちゃうんで、その、ベインがやってること自体に、ベインはテーマを持ってない。ベイン自身がその、革命みたいなことをしたときにそれを信じていないということがあるんですよ。で、ゴッサムシティを占拠するってこと自体が空洞化してるんですね。で、その本当にやりたいことっていうのはその、ゴッサムシティの爆破なんだと。滅ぼすことなんだっていうんですが、それ自身はベインが別にやりたいことではなくて、ベインが愛するタリアっていう、女性が、もともとその、やろうとしていたことであって、それに加担しているだけなんですね、ベインは。で、ここでベインというのは全く、なんていうか、自分自身の意思を持っていない存在になってますね。愛だけなんですよ。で、タリアの方もですね、その、何のためにその、ゴッサムシティを滅ぼすかっていうと、父の復讐であって、父がやろうとしたことを、成就するためだというようなことを言うんですけれども、
まずその父がやろうとしたのはゴッサムシティが腐敗しているからだって言うんですが、ゴッサムシティの腐敗っていうのは現在はないっていう設定になってそう説明されているので、まずその腐った町だから滅ぼすっていう前提が存在しないんですね。で、ただですね、父親がやろうとしたことをやるだけだと、復讐なんだというだけなんですよ。だから彼女自身もそのゴッサムシティを滅ぼすことには彼女自身もテーマを持っていないんですね。これはね、敵が空っぽなんですよ。要するに前2作はそのバットマンが戦うってことでもって正義とは何かとか、本当の悪とは何なのかとか、そういったことを考えさせて、それをバットマン自身が内面化して悩むってことが、まあ形だけではあるんですね。でも今回は、まずもう、こういった形で敵の動機が空洞化されていると。
ダイハードみたいですね。ダイハードっていうのはまだ80年代に作られた映画ですけども、それまで70年代の悪役としてよく出てきた思想犯として犯人が出てくるんですね。まあ、よくある西ドイツのですね、バーダー・マインホフみたいな、左翼ゲリラとして出てきてですね、左翼テロリストとして出てきて、ところが実はその正体は左翼どころかですね、もう金儲けしたくてしょうがないやつ。なんていうかですね、それも株のですね、有価証券を盗みに来たという、まさにですね、80年代というのは株ブームだったんですよね。ウォール街みたいな映画も作られたね。まさにそういったものを体現するですね、非常にそのバブリーな、欲望、金、もう、金が欲しくてしょうがないやつっていうのは悪人として出てくると。ダイハードは。はい。だから、もう、こっちの方もですね、なんだ、もう、じゃあ、全然、なんていうか、同情の余地ねえな、こいつ、めちゃくちゃ悪いやつだな、私利私欲だな、って感じで、ぶっ殺せって気持ちになるわけですけども、しかも、それで80年代っていう時代、要するに、まあ、欲望の時代を象徴していると。もう、思想じゃねえんだよ。これから金儲けなんだよってセリフが、まあ、出てきますけど、まあ、非常にその、意味があるわけですね。はい、ダイハードの場合は。でも、こっちはそうじゃないんですね。もう、どんどん、段階的に空洞化していってるんですよ。犯人が、空洞化されてってるんですよ。
で、もう一つのテーマっていうのは、バットマンが自己犠牲をするんだっていうテーマがあってですね。これはノーランたちが参考にした、ディッケンズの二刀物語がそういう物語なんですね。で、これはまあ、二人の、男がいて、一人はフランス貴族で、一人はイギリスの弁護士だって、一人の同じ女性をまあ、愛してしまうと。で、その女性はその貴族と一緒になってしまうと。ところがその貴族は、今まで貴族として生きてきた償いというか、自分の、周りの人たちを守るために、フランスに行って処刑されなければいけないと。フランス革命で貴族たちを処刑してるんですが、そこに自分で自ら行かなければならないと。自己犠牲をしなければならないと。で、ただ、愛してる女の人を置いて死にに行くわけですね。で、それは、ちょっと、その代わりにですね、イギリスのその飲んだくりの弁護士が顔がそっくりなんで、代わりに、フランスに行って処刑されるという、まさにその自己犠牲、二つの自己犠牲がテーマとなっているのは日東物語なんですよ。で、この貴族の自己犠牲っていうのはですね、一体何かっていうと、これはノブレス・オブリージュと言われているものを象徴していると僕は思いました。っていうのは、まず貴族とかですね、大富豪、お金持ちというのが、そういうふうにして暮らしていられると、そういう支配的に暮らしている、理由っていうものをその、正当化する理論としてですね、戦争が起こったりしたならば、貴族は真っ先に戦場に行って、命を懸けなければならないと。それが、高貴なるものの義務なんだという考え方があるんですね。だから自己犠牲をすることによって貴族は普段その、貧しい民衆の上に立っていることは許されているということがまずあるわけですが、まあそういうふうなことをしない貴族っていうのはただのダメな貴族なわけですよ。はい。で、バットマンにおけるその、ブルース・ウェインっていう大富豪のやっていることもまさにノブレス・オブリージュなわけですね。金持ちであるがゆえに、そのお金をですね、寄付したりですね、いろんな産業に使ったり、世の中を良くすることに投資したりですね、バットマンとして戦ったりということで、命がけで戦うことによってノブレス・オブリージュ、を果たすという話になっていると考えられるわけですね。で、その場合ですね、今回、まあ、自己犠牲として、まあ、その水爆を持ってですね、中性子爆弾を持って、それをゴッサムシティから遠ざけることで彼は死んでいくというのは別に悪くなかったと思います。だからみんな感動したと思います。でもその後ですね、実はブルース・ウェインは生きていたってやっちゃうんですよね。そしたら、じゃあなんで自己犠牲してみんな感動して銅像までだったのに、裏切られた感じですね。観客は特に裏切られた感じですよね。感動したらなんだ生きてたのか。しかも、自動操縦でですね、自分は全然無傷で。ね。で、これ別に何も犠牲にしてないですね。 主人公は。これは感動して損したっていう感じになっちゃいますね。で、別に死なせてもよかったんですね。今回その3部作で終わりにするってクリストファー・ノーランは言ってたわけですから、別にバットマンは死んだということで、みんなを感動させて全然よかったんですよ。ところがそれをやっていないと、これよくわからないですね。はい、続きを作りたかったのかと。別に殺してもよかったわけですね。はい。で、さっき言ったそのせっかく感動したのにがっかりっていうのはもう一つ、ちょっとここからですね、その問題から、個別のですね、プロットホールで、プロット上の穴でですね、言い忘れたこととかをちょっと言ってきます。これはもう手短にパッパッパッと言うようにしますね。その後ですね、こうした方が良かったんじゃないかみたいな話をちょっとしたいんですけれども、はい。で、がっかりしたって話ではですね、その、ベインがですね、お前の心と体を折ってやると、ね、どっちを先に折るか。っていうことを言った後、背骨をバキってやるんですけども、その後奈落っていうピットの中でですね、バットマンは医者に見てもらうとですね、あ、これ背骨がずれてるだけだからって言われて、クキって直してもらうっていうのは、これすごいがっかりですよね。これめちゃくちゃがっかりですね。はい、もちろん背骨がずれていても、そのグキってやるのは非常に良くないことですけども、それ以前にですね、背骨を折ったと思って、もうこれは絶対絶命だって観客がハラハラしたらですね、大したことなかったって、これは観客も裏切ってるし、大したことない人をですね、関心のない、その奈落に入れちゃったベインっていうのも間抜けだってことで、これはちょっとやばいなと思いますね。はい。で、あともうこのベインっていうのが一番最初に出てくるところで、これはツイッターで指摘があったんですが、血液をですね、その誘拐する博士から抜いて死体に注入するっていうシーンがあって、それ意味わからないっていう指摘があったんで、これは僕は見てすぐわかったんで、これは要するに死体をが墜落してですね、他の人たちが調べたときに博士だと、その死体を博士だと思い込んで博士は、死んだというふうに偽装するためにベインがやったんですが、これもちょっとおかしいんですね。まずですね、心臓が停止した死体に血液を注入してもですね、そこで凝固するだけですね、その部分で。血液全体入れ替えなきゃダメですけども、入れ替えることはできないですよね、心臓が動いてない状態だとね。それと、まあ、下に墜落した死体がですね、指紋から顔から何もかも粉々に粉砕されるってことを想定してないと、この偽装は成立しないんですけれども、そうなるっていう保証はどこにもないんですね。はい。それで話を前回の続きにちょっと持っていくとですね、まず、まあ、2000人ぐらいの警察官がですね、地下に閉じ込められていると。それで食料と水はあるみたいな話なんですけど、それを食べるシーンとか飲むシーンが全然ないんですが、2000人分の食料ってすごい量ですよね。1000人だとしてもかなりすごい量ですね。しかもそれを何ヶ月もってね。これは、やっぱりね、それをちゃんと見せないと意味がないですね。はい。それで、それを密かに送り込むことはもうほとんど不可能ですね。量が多すぎて。はい。この警察官たちがですね、まあ、3ヶ月だか5ヶ月だかなんかそのくらい、まあ3ヶ月以上、5ヶ月未満、このトンネルの中に閉じ込められた状態でですね、うんこやおしっこはどうなってるのか、まあ下水に流してたと思うんですけども、食べ物以前に、髭がですね、全然伸びていない。ね、アメリカ人も、白人でも、顔こんなになってますよ。もう、みんななんか、ホームレスみたいになってるはずですけどね、全然綺麗。服もそのまんま、制服のまんま。これありえないですね。ね、で、ずっと閉じ込められててね、もうみんな女に飢えて、警官同士でなんかこう、ビレッジピープルになったりとかですね、いろいろするんじゃないかと思うんですが、それはいいんですが、はい。婦人警官はどうなってるんだとかね。なんかよくわからないですね、本当にね。みんな妊娠してたりするんじゃないですか、地下室の中で。はい。もうよくわからないですが、突然いろんなものに目覚めたりとか、いろんなことがあると思うんですけども、まあ、髭も伸びてないって、そりゃねえだろうと。ね。で、まあ、これで思い出すのは、この、地下室の中でうんぬんってことで考えると、あの牢獄ですね。あの牢獄、監視がいない。監視がいないっていう問題で、まあ、見張りがいなくてどうかっていう以前にですね、中に入ってる人たちの食料とか水、トイレ、どうしてるんだっていうね、全くわからないですね。はい。本当に困ったもんだと。あと、バットマンがですね、まあ、どうやって入ったのかは全然わからないまま、その、ゴッサムシティに戻ってくるんですけれども、その、なぜかバットサインをですね、シコシコ作ってんですね。で、一人で作ったことになるんですけれども、その、橋にですね、炎でバットサインが浮かび上がるって、まあ、確かにかっこいいシーンなんですけど、そんなことする暇あるんだったら、もう爆弾が爆発するかもしれないんだから、なんとかしろよ、そっちの方先にしろよと。バットサインとかそんな一生懸命作ってんだよって問題がありますね。はい。 で、あとまあ最後にまあ格闘シーンになるわけですけれども、ベインとのですね、またこの格闘シーンの演出がひどいんですね。もう振り付けがもう、なんかもうちゃんとやってなくてですね、ただペチペチ殴り合ってるだけなんですけども、今の映画の格闘シーンって、例えばボーンアイデンティティシリーズなんか見ても本当にリアルでかっこよくて、その格闘シーンだけでもう見れちゃうんですけども、このベインとバットマンの格闘は全くですね、見てられないんですね。で、どうしてかというと、一体どこが見せ場で、一体どこの部分が、テーマになっているのかこの分からないからなんですね。この場合のテーマはすでに力では勝てなかった、バットマンが果たして今回はどうやってベインに勝つのかっていうのはテーマですよね。それが何もないままその負けた理由を、調査してで勝つための作戦を練ってみたいなことをやっていかないから観客は一体この場合攻めどころは何なのかってことは分からないんですね。だから乗れないし、演出もそれができてないんですよ。で、まあ攻めどころはっきりあるんですけれども、ベインはですね、痛み止めガスマスクっていうのをしてるんですが、その痛み止めガスマスクのところを殴って壊れると急に弱くなっちゃうんですね。ちょっと、それをバットマンが知るっていう過程もないし、そもそも顔の真ん中にそんな弱いもんつけてんだよっていうね、顔の真ん中に金玉がついてる状態ですね。はい。これはめちゃくちゃ弱いと。だからこれも困ったなというところです。で、とにかくその何か戦いに一回負けたものはもう一回勝とうとするっていう時は、その勝つための努力、勝つための作戦というものを、作ることが、そのドラマにおいて最も大きなですね、見せ場にもなるのに、特にスポーツなんかそうですけれども、そういったことを、まあ全然考えていないという点で、まあ本当に初歩的だなと思いましたね。はい。で、またですね、このベインがですね、まあ、とにかく、全然その、このオキパイしたこと、このゴサムシティの選挙に関して、彼自身の思想的なバックボーンが何もないし、何も求めていないと。で、ただ、その、タリアって女の子が好きで、言うこと聞いてるだけであると。いうんで、すごく、まあ、がっかりもしたんですが、まあ、ちょっといいとこですよね。これはまあ、愛と誠における、高原由紀を愛して、そのためなら何でもする男、ザオーコンタ、っていうやつですね。わしはーってやつですね。わしはタリアちゃんが好きだーっていうやつですね。はい。それはそれで泣かせるんですけど、まあ、その描写もちゃんとやってないんで、もったいないなと思いましたね。これももっとやるといいですね。愛のために何でもする男っていうのにすれば、まあ、ちょっとテーマ出てきますよね。で、まあ、タリアの方も、まあ、とにかく爆破することだけは目的であって、別にゴサムシティのことはどうでもいいっていうか、もう腐敗がなくなってるから、あんまり爆破する意味ないんですけど、まあ、復讐のためだけにやってるっていう点で、まあ、なんか、ちょっと困っちゃうんですけども、まあ、それはいろいろ、まあ、もう本当に根本的な問題なんですけどもね。はい。でですね、まあ、これをどうしたらいいかということをね、考えるんですが、僕はね、基本的にその、もうちょっとだけいじればね、別に全然大丈夫な話になるような気がするんですよね。はい。で、これをまずどういうふうにいじるかというと、まず戦いにテーマを持たせると。で、闇の同盟がやってる、タリアがやってること自体に、その彼ら自身の動機をちゃんと上げればいいんですね。で、これはまあ非常に簡単で、闇の同盟っていうのは正義の軍団ってことになってるんですよ。非常に独善的な正義の軍団なんですけども、その彼らは彼らの理想を、達成するために、ゴサムシティを乗っ取ったってことにすればいいだけなんですよ。本当はゴサムシティ乗っ取りは我々の目的ではないなんていうことからわけわかんなくなっちゃうんであって、その、まあ、中性子爆弾でアメリカを恫喝しつつ、彼らがそのゴサムシティで彼らの理想を実現しようとしたってことにすればいいんですよ。ね、で、それは本当の正義なんだろうか、本当に民主のためにいいんだろうかってことが、その疑問として出てくると。いう流れになれば別に悪くないですね。で、まずあともう一つバットマンが奈落っていうピットにぶち込まれる部分がすごくそのうまくいってないっていう部分は、これは一番の問題はその、彼を苦しめるために奈落に入れたっていうのは別にいいと思います。はい。ただ、だったら監視すべきですね。彼が苦しんでるところを見たいはずですよ。本当に苦しめたいんだったら。だから、手元に置いて拷問して、手元に置いて、そのゴサムシティが、そのタリアとベインによって好きなようにされていくのを、彼ら自身が、バットマンが彼らの手元で見て悔しがるのを彼らが見らなければ意味ないですね。まあそうしたらいいんですよ。そうしたら無理なことはなくなるんですよ。 ね。外国に行ってどうやって帰ってきたかとか、そんな全部消えますから。ね。それともう一つは、そのベインがお前の心と体を折ってやると言ったのに、実際は体しか折ってないという部分に関して、実際に心を折るためには、バットマンが今までしてきたことは間違いであると。いうふうにバットマン自身の思想解体をするということで苦しめた方がいいんじゃないかと思うんですね。心を折るって言ってるわけだから、まあそうしないと困るわけですけども、つまりバットマンというのは自分は金持ちで、みんなに施しをして、で、まあ、バットマンとして敵を倒してきたという問題があって、あ、そうだ、あと一つ大きな問題があって、バットマン膝がおかしくなってるって言ったんですけど、途中でどっか行っちゃいますね、それね。それも困ったなと思いますね。はい。それでですね、まあ本当にいろんなところで困った映画ですけれども、特に困ってるのはその動機とかの問題ですね、敵の動機ですね。で、まあ、バットマン自身が、あの正義を信じてるんだけど、もっと大きな正義を信じてると信じている闇の同盟っていうこの対立は、せっかくバットマンビギンズでやってもう一回繰り返してんだからやればいいんですね。で、お前自身がやろうとしてることは実は全然このゴサムシティの人たちの役に立っていないと。お前は金持ちのまんまじゃないかと。こんなに貧しい人たちがいるんだ。見ろと言って、バットマンを晒し者にして、実際に貧しい人たちに、あの、バットマンを糾弾させればいいんですね。で、お前はその、例えばギャングをやっつけたとか言ったけども、ギャングを殴ったりすることが本当の正義じゃないだろうと。ね。本当に世の中に悪いのは、その、貧乏であったり、格差であったり、そういうことじゃないのと。ね。貧乏人がいるのに、その、ヤンクサーぶん殴ったって世の中は全然良くならないよと。いうようなことでいいんじゃないかなと思いますけどもね。で、それでバットマン自身の持ってた、その、バットマン自身が持っている正義っていうのはすごく、まずビジランティズムというですね、自警主義というんですが、悪は自分の手で倒すと。警察の手は借りないと。いうような、まあ、アメリカに伝統的なリバータリアンの考え方ですけれども、そういったものがあるんですね。で、これはものすごく、あの、ものすごく右の考え方ですね。で、もう一つはその金持ちは金持ちでもって、それをみんなに施すことによって世の中が良くなるという、まあ、非常に、まあ、古典的でもあるその自由主義的な考え方。これトリクルダウンと言われている理論ですけれども、金持ちのところにお金が集中することによって、それが寄付とか、まあ、いろんな事業への投資で世の中を良くしていくという、それこそアダム・スミス的な、自由競争、自由市場で金持ちがいるのはいいことなんだと。それで世の中良くなるんだと。貴族にも文化ができるしというような考え方がまずあるんですけれども、まずこれに対してその、ベイン、闇の同盟はアンチテーゼとして出てくるといい感じなんですね、お話がね。で、お前、バットマンの思ってることは独善であって、そうじゃないと。世の中は本当に貧しい人たちがいるのに、お前は豪邸に住んでて、それはやっぱおかしいよというようなことを、まあ、言うんですね。で、それに人々が、まあ、加担していって、ベインは一時的に、その、まあ、革命の、なんというか、指導者として、祭り上げられるという展開になると、その、ノーランがやろうとしたフランス革命にも近くなってくるんですよ。はい。それで、バットマンはですね、自ら信じていた、ものを解体されて、まあ、なんていうか、自己否定。昔、要するに、よく共産主義の国で本当に貴族とかですね、金持ちとか旧支配者をみんなで糾弾するということは、まあ、中国とかでも行われてましたけど、自己批判させると。まさにそういうことを起こせばいいんですね。その方が彼にとっては、非常に拷問じゃないかと。彼自身が守ってると思った市民が実は自分のことを別に、なんていうか、信頼してなかった。別に好きじゃなかったってことは見えてくるといいかと。で、一番その問題なのは、バットマンがいることで、ゴッサムシティが危険になっているということを指摘するといいと思います、ベインは。はい。で、まず最初のバットマンビギンズを持ってゴッサムシティは爆破されそうになりましたけれども、それはまさにバットマンがゴッサムシティにいたからターゲットになってるんですね。で、その次はジョーカーですけど、ジョーカーはまさにバットマンに対してですね、まあ、横連歩するというかですね、片思いでもって、バットマンに対する対抗意識でもってゴッサムシティを、まあ、にテロを起こすんで、まさにバットマンのせいでひどい目に遭うんですね、ゴッサムシティは。で、今回もそうですね。で、とにかくバットマンがいることで災いを呼んでる。バットマンがいることでテロリストを呼んでいるんだと。まさにアメリカがその、世界の正義として振る舞うためにテロを呼んでしまったというのと同じようなものとしてですね、こいつがいるためにゴッサムシティは、散々な目に遭うんだって言って、まさにバットマンの存在意義そのものを揺るがせるという方向でバットマンを精神的に、苦しめた方がいいですね。はい。で、まあそれでバットマンは完全に打ちひしがれると。しかも背骨はもう折れてるんです。やっぱり背骨折るっていうのはまあベインの、売りですから、やった方がいいですね。今回みたいに背骨がずれてるんじゃなくて、本当に背骨折るということで、下半身麻痺と。 という状態で、しかもみんなに片っ端から糾弾されると。ね、お前のせいだと言われ続けると。ところがそこからですね、逆転が入ってくるといいと思うんですね。実はそういったその革命勢力を維持しているのは暴力によってあるんですね、そのベインは。で、街を支配して、で、片っ端からその人民裁判のシーンが今回も出てきますけれども、自分に逆らうものを人民裁判で処刑していくと。で、まさにこれはフランス革命で起こった、その人民のために起こった革命がだんだん、その裏切り者とか、異端者を次々と処刑していくという恐怖政治に走ってしまったということを象徴しているし、あと、まあ、世界中の共産主義革命、世界中の左翼革命が全部そうなってしまうと。最初は人民のために始めたのに、次々と処刑をして、全体主義になってしまうという。まさにその、左翼的に始まったものは右翼化するという現象ですね。ソ連でもありましたし、スターリニズムであったり、中国でも、文化大革命があったり、その、次々と人を吊るし上げして処刑にしていく恐ろしい、時代に突入していると。いうことで、だんだんみんな最初は、ベインの革命に浮かれてたのがだんだん冷めていくんですね。これは恐ろしい。前よりも恐ろしいことになったと。で、まあ、こういったことは当たり前で、イデオロギーによって作られた社会は、やはりイデオロギーの違うものを許さないんですね。それが怖いんですね。それがイデオロギーの恐ろしさなんですね。だからそれを見せるんですよ。やはりこれはバットマンの裏返しになってくると思いますよ。そうすると、つまり独善とかそういったものの恐ろしさですよ。で、だんだん市民の間で、やはりベインには我慢できないと、ベインを潰さなければいけないんだという、まあ、レジスタンス活動がだんだん高まっていくと、地下で。で、それを支持するのはブレイクでいいと思いますよ。で、バットマンを待望する人々が、孤児たちでもいいです。次々と街にですね、バットマンサインを落書きして回るんですよ。するとベインの恐怖を持って支配する秘密警察はですね、誰かがもう裏切り者、バットマンを、信奉している裏切り者どもがいる、反革命分子がいるぞってことでもって彼ら狩りをすると。で、ますますその、全体主義化していくと。思想統制を始めていくという展開ですね。はい。それをやってるそのレジスタンスのブレイクをちょっと、あるおじいさんが、ちょっとおいで、ちょっとおいでって言うんですね。それ何ですかって言っていくと、君はなかなか見込みのある青年だ。ちょっとこっち来たまえ。つって、いいものを見せよう。つって、見せられると、ダダダダーンダーンって感じで、バッドケーブルなんですね。はい。彼は、そのおじいさんの正体はアルフレッドだったんですね。はい。で、アルフレッドは実はゴサムシティが出てなかったんですね。はい。で、まあ、画面切り替わって、画面切り替わってとか言って勝手に言ってますけども、で、まあ、ベインは、その、愛するタリアとですね、もう、支配してると。ゴサムシティを。ね。で、最初はその、民衆を平等にするって言ってるくせに、彼らが実は支配者として君臨しているというね、まさにその、動物農場、共産主義の恐ろしさですね。はい。ということになっていると。で、とにかくバットマンは、でも精神的にものすごく、まあ、苦しめられて、もう落ち込んで地獄、もう死にたいって気持ちになっていると。じゃあ、お前を死なせてやろうと。しかし、ただでは死なせないぞと。みんなの前で、民衆の前で、お前を恥ずかしめてやると。いうことで公開処刑をすると、バットマンの。で、ここでスタジアムを使うといいと思います。あのスタジアムの使い方は非常にもったいなかったんですね。で、スタジアムでもってバットマンをギロチンにかけるっていうのをやると、ちょうどフランス革命的な感じになるでいいんじゃないかと思うんですけれども、しかもクライマックスで盛り上がるかなと。で、まあ、ベインがですね、あのスタジアムに民衆を集めて、バットマンをギロチンにかけるが、こいつは有罪かと。こいつはこういうことをしてきたと。こいつのためにゴッサムシティっていうのはテロの対象になってき、ターゲットになってきたし、こいつはもう自分で儲けた金をですね、ろくでもない、この爆弾作ったりですね、危険な核融合炉を作ったりして、ろくでもないぞみたいな話でもいいんですけど、何でもいいんですけど、とにかくいろいろ糾弾すると。みんな貧しい思いしてるのにと。いうようなことで糾弾して、こいつは有罪かって聞くんですね、民衆に。まあそこにまあ3万人とか4万人集まってるとします、群衆が。はい。で、ところが群衆はですね、有罪だって言わないんですね。もうすでにベインの圧政に対して不満が高まってるんですよ。だからバットマン有罪かって聞かれてもみんな答えない。そこでちっちゃい子がですね言うんですね。それはバットマンのなんていうか個人の孤児でもいいですね。その方がいいですね。ブレイクと一緒に活動しているそのレジスタンスの子供でもいいです。それがちっちゃい声でバットマン悪くない、悪いのはベインだって言うんですよ。で、それは、裸の王様は裸だって言った子供ですよ。で、その子供の周辺しか声が聞こえないんですけども、その周りの大人たちはですね、今までベインの恐怖でもって何も言いたいことを言えなかったり、言論統制されて何も言えなかったんですけども、勇気を振り起こすんですね。そうだ、やっぱりベインが悪い、 こいつは偽物の革命家だ、弾圧者だっていう気持ちになってって、そうだ、便が悪いんだって言うんですね。で、ザワザワザワっとするんですね。なんかザワザワっとざわついてくるんですね、全体に。で、ベインたち軍団はですね、ちょっとこれは、なんかおかしいぞって気持ちになってくるんですね。ベインの軍団は銃を持ってですね、その軍衆を一応見張ってるんですよ。100人ぐらいいると考えてくださいね。で、そのうちに子供たちがですね、バットマン、バットマンって言うんですね。で、それがだんだん全体の軍衆に感染していくんですよ。バットマン、バットマン、バットマン、それで、バットマン、バットマン、バットマン、バットマン、バットマン、バットマン、バットマンとコールになって広がっていくんですね。その、スタジアム全体に。バットマン、バットマン、バットマン、バットマン！ねえ。もう抑えられないですよ。ベインのたった100人のライフル持っただけの、その軍団では抑えられないぐらいに、だんだん大暴動に発展していくわけですね。もうその民衆の、その3万人か4万人の民衆のベインに対する不満が、バットマン、バットマン、バットマン、バットマン！ブーって、これがライジングなんですね。あの、ライジングっていうのは立ち上がるって意味ですけれども、民衆蜂起の場合もライジングって言いますね。例えば、あの、ルーマニアで住む共産主義のですね、独裁政権、チャウシェスク政権があった時に、その、チャウシェスクが広場で演説してる時に、民衆が初めてですね、お前が悪いって言い始めて、大暴動が始まりましたけど、あれはまさにライジングですね。で、今回ですね、チュニジアとかエジプトとかですね、リビアとかで起こって、そのまたシリアで起こってるですね、民衆蜂起、あれもライジングですね。で、バットマンはですね、こう、ギロチン台にかけられながら、ブルース・ウェインは、ね、バットマンコールを聞きながら、あ、俺は、民衆に愛されていたのか。でも、どうしようもない。俺は立ち上がることはできないんだ。背骨折られてるんだ。ギロチン台にかけられてるんだ。と。バットマンコールがもう、どんどん盛り上がっていくんですが、バットマンは立てない。ところがそこに、と、ものすごい音とともに、スコアボードが、ちょっと爆発して、あの、バットサインが、燃え上がるんですね。で、うわーってみんながそっちを見ると、するとスコアボードの上に、マントを翻してですね、バットマンが立ってるんですよ！バットマンですね。誰か。誰かといえば、ブレイクですね。ブレイクがアルフレッドにバットケーブに連れてかれて、バットマンの衣装を着せられて、まぁ、ちょっとだけバットマンのトレーニングをしてるんで、したんですね。それでバットマンとして、スコアボードの上に今立ってるんですね。もう民衆はここで大爆発ですよ、もう。一斉に暴動が始まって、3万人か4万人の群衆はですね、もうわずか100人ぐらいの、ベインの武装集団に襲いかかります。ベインの秘密警察に襲いかかります。まぁ、最初は何人か射殺されるでしょうけれども、まあ何万人も襲いかかったらどうしようもないですよね。もうあっという間にその彼らは制圧されてしまうと。で、なんだこれは！で、しかもそのブレイクはですね、バットマンの姿をしたブレイクは、下に降りてベインと戦います。もちろんでも、バットマン成り立てですから弱いです。ベインのは強いです。ねえ。ここでどうするか。ねえ。まず、他の民衆が、助けます。ベインに殴りかかります。まあ、棒とか持ってガーンとか言ってね。で、もちろん大したことないんですけれども、何人も何人も次々とベインに立ち向かいます。で、もう、ブレイクは、どうしたんだ、みんな危ないぞとか言うんですけど、その殴りかかった軍手は、いいんだ、俺もバットマンなんだって言うんですね。他の軍手も言います。俺もバットマンだと。心にバットマンがいるからって言うんですね。もうブルース・ウェインここでですね、もう、大泣きです、もう。俺は間違っていなかった。ね、動けないですけど。で、ベインを追い詰めないといけます。ね。ここでバットマンは、その、ギロチン台から救われて、まあ、みんなにこう、持ち上げられて、助かるわけですけども。ね。で、タリアと、まあ、ベインを追い詰められていくわけですよ。ね。で、まあ、ここでですね、ちょっと話を面白くした方がいいなと思うんですけども、まあ、タリアとですね、まあ、なんていうか、ブルース・ウェインの会話が始まって、なぜお前は、俺に抱かれたみたいなことを言うと。それはお前を悔しがらせるためだ。お前は私を愛して信じて裏切られて悔しかっただろう。ってなことを言うんですね。タリアがね。すると、ちょっとベインはびっくりするんです。あの、ベインの喋り方でやると。
タリア、お前はブルース・ウェインと
寝たのかとか言うんですね。面白くしようとしてますよ。はい。ねえ、
タリア、俺はお前を愛していたのに
とか言って、ベインはタリアに襲いかかってタリアを殺してしまいます。あーって感じで、でもベインはもうやけくそで暴れます。はい。で、ベインの弱点を顔の真ん中っていうようにするのはやっぱりちょっと美味しくないんですね。で、ベインの弱点はそのマスクだって言うんですけども、そのマスクの仕掛けの後頭部のところに、なんだろうな、これ、まあ、小さいタンクが入ってるぞみたいなね、話にするんですね。で、後頭部のタンクのところにカートリッジを入れ替えるみたいなシーンをちょっと入れとくといいんじゃないかなと思うんですけども、前半の方で。で、そこを壊すんだみたいなこと言われて、で、まあ、ブレイクのバットマンか、その群衆がですね、そこを狙って攻撃しようとするんですけども、なかなか、まあ、ベインが強くて、なかなか後頭部まで攻撃ができないんですが、とうとう後頭部にバンと当たって、後頭部のマスクのそのカートリッジが壊れると。すると、ベインはその、なんていうか、痛み止めが効かないんで、もう苦しんで、のたうち回ると。あーって言いながらのたうち回るんですね。で、その、のたうち回りながら、最後の力を振り絞ってですね、中性子爆弾のスイッチを入れると。もうみんな死ねーって感じですね。もう、愛する人も死んだし、俺ももう終わったし、死ねーって感じでスイッチを入れると。で、そこで、ブルース・ウェインが、アルフレッドの助けで、ザ・バット、あの飛行機、ヘリコプターに乗って、その中性子爆弾を持っていこうとするんですね。安全なところまで。で、ブレイクは止めます、当然。ね、バットマン、ウェインさん、やめてください、死んでしまいますよって言うんですね。すると、ブルース・ウェインは、いや、これが俺の、やるべきことだ。義務だから。それに、君を見ろ。みんなを見ろ。もうバットマンは一人じゃないじゃないか。って言って、ザ・バットに乗って、海の彼方に消えて、中性子爆弾と共に、で、死んでいくと。で、本当に死んだと。だからこそ銅像ができると。まさに彼はノブレス・オブリージュを果たしたと。いうことで、どうでしょうね。これだったらちゃんと泣けると。ちゃんと上がるし。はい。というふうなことを考えました。はい。
というわけで、どうでしょうか？やっぱりダメ？才能ねえな、俺。じゃあまた。バイビー。